大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、毎日新聞の記者としてご活躍をされております、沢さんが登場となっています。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まず記者としての沢さんのことをですね、ちょっとお話伺っていこうと思うんですけれども、普段どういった記事を扱っているのか、どういったことを取材されているのか、現在の沢さんについてご紹介いただけますか。
はい、この藤沢を中心とした湘南地域、藤沢、茅ヶ崎、平塚、大磯、二宮、寒川、伊勢原と担当が決まってましてね、まあ、藤沢がもちろん中心なんですが、そのエリアを取材をする、行政の発表ものもそうだし、そこに暮らしている人でね、あ、この人面白いなと思ったら取材を申し込んでお話を聞きに行くと、でそれを記事にする、そんなことしてますね。
昨日の話で藤沢中心っておっしゃってたので、そんなに広い範囲だとは思わなかったんですけれども、結構範囲が広いですね。
そうですね、だからね、藤沢はまあ住んでますけども、平塚はねあまり行ったことないですし、大磯も行ったことないですし、っていうことなんですよ。なので行ったことがなかったところに行くことができるので、非常に楽しいなという面もあります。
これ毎日やっぱり取材って沢さんあるんですか。
うん、これはあの会社の人が聞いてるとまずいんで毎日ちゃんと仕事してます、はい、
いろんなところに行って取材範囲がものすごい広くてびっくりしたんですけれども、記者さんとしての顔以外にも沢さんもう一つありますけれども、それについてもご紹介ください。
はい、塾でねちょっと生徒さん教えてるということはありますけれども、教員免許を持ってるんですよ僕は。で、理科の免許なんですが、なぜかそこでは社会科を教えるということになっていて、歴史とか政治経済とか、まあ、おそらく記者だからできるんじゃないかというふうに思われているからなんでしょうね、はい。
さあ、今その中学生高校生を、ね、対象にということで、やっぱり教え方もいろいろ工夫されてると思うんですけれども、学生を相手にって難しい面ってありますか。
それはね、もうあの年代がまるで違うんでね、話題も当然関心事も違うじゃないですか。もうこれは当然なんですけどね、まあ、あえてそこにこうついていこうとは思いませんけども、ある程度自分が辿ってきた、自分が高校生だった中学生だった頃をね思い出しながら、合わせられるところは合わせようというふうには思ってますけど、そこが気をつけてる点かもしれないですね。
歩み寄るということなのかなと思うんですけれども、さあ、そしてちょっとプライベートの話も沢さんお伺いしたいんですけれども、ご趣味とか特技、好きな時間ってどういった時間になるんですか。
はい、休みの時にはですね、まあ、海が近いのでボディーボードで遊んでます、ね、この夏結構暑かったじゃないですか。猛暑でね、連日日照りのような日が続きましたけど、8月何回行ったかな、20回ぐらい海行ったんじゃないかな。あのちゃんと仕事をしてますよ。仕事の後にね波乗りで遊んでます。
ボディーボードってもう歴は長いんですか。
そうですね、もう20年ぐらいになるかな。
そうですか、始めたきっかけ聞いてもいいですか。
これあの藤沢住んでる人あるあるかもしれないんですけど、はい、私中学高校の時に海に行った記憶ってほぼないんですよ。近いのに、自転車で10分なのに。だけども仕事で移動でね、他の県に住んで20年前に戻ってきたんですが、そうすると改めて、あ、やっぱり海いいよねってこう思うわけですね。でそこから、よし、マリンスポーツ何か一つやってみようと。でサーフィンがちょっと難しそうだったんで、腹ばいで波乗りできるんだったらボディーボードいいなと思って、それで始めましたね。
そうですか、はい、今年かなり行かれたという回数もびっくりしましたけれども、日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば沢さん聞かせてください。
大切にしていることと改めて問われると、うーんって思っちゃいますけども、まあ、仕事柄というのもありますが、できるだけたくさんの人とね会ってお話ししたいなと、これを心がけているといえばそうかもしれません。おしゃべりすると楽しいじゃないですか。それこそさっきまで全然知らない人と、まあ、いきなり会って緊張もしますけども、打ち解けてくるとね、その方が持ってらっしゃる、まあ、情報もそうだし、考え方とかね、なるほど、そういう見方があるんだって、あ、その手があったのかっていうような、ね、気づきをね毎日もらってるようなもんですよ私。
すごくなんか毎日楽しそうな刺激的な感じですね。さあ、そして沢さんから見た藤沢の魅力聞かせてください。
子供の頃から住みやすい場所だなっていうのは感じてたんです。でそれは昔ね、それこそ私が小学生中学生ぐらいって、藤沢の駅周りにデパートとか百貨店が5つも6つもあった時代があって、藤沢商船って言われてたんですよ。 なので横浜とか東京に行かなくても藤沢駅出れば何でも揃っちゃうっていうね、とても便利な街、まあ、その住みやすさを感じてたんですね。大人になって改めて感じるのはですね、南の方に海があって北の方にはね農家さんがたくさんいらっしゃってね、藤沢さんの農産物作ってらっしゃる、両方楽しめるっていうのは非常に大きな魅力なんですよね。これをね改めて大人になって感じましたね。
これってどこにでもあるものじゃないですもんね。
そうですね、これは他県に住んでみるとよくわかる、なので私愛知県と千葉県に住んだことがありますけれども、その他県に出て、まあ、その土地なりに魅力はもちろんあるんですが、あそこで経験したことを持って地元に帰ってくるとその違いがねよく分かって、その違いが魅力だなっていうふうに感じることができますよね。
そうですね、まあ、その魅力をさらにね皆さんに記事で伝えていっていただきたいと思います。澤さんが持ってらっしゃる今後の目標、ビジョン、夢も聞かせてください。
まあ、仕事つながりですけれども、できるだけ多くの方にこの藤沢のね今魅力っていうねお話ありましたけど、魅力だったり、あるいはまあ課題もあるかもしれませんね、そういったことをできるだけたくさんの人に知っていただいて、課題だったらじゃあ解決するにはどうしたらいいのかなと一人一人が考えられるような、そんな材料をねご提示できるといいかなというのがまあ目標かもしれません。
この先ねどんな記事が登場するのか、そしてこう記事になっているとやっぱり残るっていうのもこの記者さんとしての魅力なんじゃないかなと思うんですけども、澤さんいかがですか。
紙の新聞がね残るというふうにおそらく言われたんじゃないかと思うんですけども、なかなか最近ね紙の新聞を読みになられる方がね多くないんでね、ネットメディアがね優勢ですし、まあ、新聞社も当然ねウェブで記事発信してますんで、まあ、両方ですよね。ウェブも残りますし、紙は紙でね手で触って読むことができるという良さもありますし、まあ、両方あります。で、私はやっぱり紙が好きなので紙の新聞で記事を読んでいただくと嬉しいですけどね。
確かに今ねいろんな方法でニュースね知ることができますけれども、今お話がありました紙のあの新聞の良さをね感じて、ぜひね若い子たちにも感じていただきたいなと思います。さあ2日間にわたってお仕事のこと、プライベートのお話いろいろ伺ってきましたが、おしまいにですねこのラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて澤さんからメッセージを送っていただけますか。
はい、私生まれ育って今も住んでいるこの藤沢ですね、非常に魅力的な場所だと私も思います。でさっきお伝えしましたけども、他の県に住んでみて戻るとよくわかるね、それを私なりに皆さん方に記事を通じてお伝えできるといいなというのが一つ目標としてありますので、ぜひ読んでください。はい、
ありがとうございます。これからも澤さんの記事私も期待して、そしてねチェックしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも楽しみに記事ができるのをお待ちいただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには毎日新聞社から澤さんが登場となりました。今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。